藤沢フットボールフリークの皆様こんばんは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私カツオ節石川が務めます。よろしくお願いいたします。この番組はですねエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの情報はもちろん藤沢のサッカー情報バンバンお伝えしていきたいというところなんですが、さすがに今週来週はエブリサ情報もうてんこ盛りでお送りしていきたいと思います。こちらですね皆様5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好きそして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話0466-281685和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで、今回もエブリサ藤沢ユナイテッド代表桜井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、桜井さん、
はい、
まずは、8日の相模原市長杯が、まあ、どうだったかということをお送りしていただきたいんですけども、
はい、
ちょっとね怪我人の心配とかがあるんですよね。
そうですね、
ちょっと誰とはちょっとで情報としてちょっと秘匿していきたいんですけども、はい、秘匿をしていきたいんですが、まあここね来週もう来週というかもう
日曜日、
明後日か、
はい、
13、15、うわー来ちゃうんすねこの日が。
そうなんですよ、
さすがにもうみんな勝ったって思いてっ
す。くせいや、ただあれなんですよ、ただあれなんですよ、この自動降格の可能性があったんですよ、はい、この間まで、
はい、
そう考えると本当入れ替え戦やれて本当ありがたいんですね。
そのじゃあ流れ来てると言ってもいいですね、はい、
そうですね、この他のカテゴリーの結果によって、我々8だったんで、自動降格の可能性があったんですけど、上位のチームとかがいろいろ条件が重なって入れ替え戦がやれることになったと、
はいはい、ありがたいということ、
ありがたい限りです。
本当にごめんなさい、はい、もう僕ねもう気が高まり、はい、もう高まっちゃってもう、はい、まずはねちょっとごめんなさい、相模原市長杯とかね、
はい、
そちらの情報だったりとか、
はい、
じゃあ入れ替え戦に向けた、
はい、
エブリサの選手の皆様の意気込みを桜井さんが聞いてきてくれたということなので、
はい、
はいはい、じゃあそちら皆さんまずはお聞きください、どうぞ。
はい、それではエブリス・フジサユナイテッドトップチームの3選手に、入れ替え戦に向けたコメントをもらってきてますので、はい、紹介していきたいと思います。はい、では、キャプテンの榎田選手に来てもらいました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず決戦に向けて今のチーム状況を聞かせてください。
リーグ最終節から、少し間が空きましたが、
はい、
まあ、その間も、いい準備はできていると思うので、うんうん、まあ、万全の状態ではあります。は
い、いいですね、まあ、結構最終節が10月
の頭ぐらいだったので、まあ、2ヶ月ぐらい空いてるんですけど、まあ、練習試合とかも組んで、うんうん、チーム組んでいただいて、
うんうん、
まあ、いい状態で、選手はいるので、うん、まあ心配なく、はい、勝てると思います。
仕上がってますか？
はい、仕上がって
ます。仕上がってる、
はい、
それはいい。はい、じゃあちょっと日曜日の、
はい、まあ、
注目選手を自分以外で挙げてもらってますか？
注目選手は、
はい、
フォワードの福原翔選手。
福原翔、はい、来た、
まあ、チーム最多得点を取ってて、
うんうんうん、
まあ、リーグの中でも 得点ランクに入るぐらいチームで取ってくれてたんで、うん、今シーズン、うん、まあ、順位はちょっと下の方になっちゃいましたけど、うん、まあ、彼の個人技だったりとか、まあ、周りの連携でゴール、まあ、結構量産してたんで、うんうん、まあ、入れ替え戦もしっかりゴール決めてくれるかなとは思います、はい、
期待ですね。
期待です、はい、
早い時間に点欲しいですね。
そうですね、まあ、展開的に、まあ、引き分けでももちろん残留ですけど、うんうん、やっぱ1個先に取れたら、うんうん、相手も上がってると思いますし、うんうん、まあ、自分たち の、あのやりたいサッカーみたいなのもどんどん出てくると思うので、まあ、勝に先制点を取ってもらって、うんうん、はい、落ち着かせてほしいですね、うん、はい、
期待してます。じゃあ最後にチームの、まあ、抱負というか、
はい、
意気込みを聞かせてください。
去年は逆の立場での入れ替え戦を戦ったんですけど、うん、まあ、今年はちょっとリーグ、いい順位でフィニッシュできなくて、うん、まだ入れ替え戦になっちゃいましたけど、うん、まあ、1年間一部リーグを戦い抜いたという自信は選手たちにもあると思うので、そこを踏まえてこう2部の上がってくるチームには負けないっていうところを、皆さんに見せられたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
加藤、よし、はい、それでは続いてインタビューしていきたいと思います。じゃあ自己紹介お願いします。
エブリサ藤沢ユナイテッド28番後藤博人です。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、じゃあちょっと決戦を控えて今のまずちょっとチーム状況を聞かせてください。
リーグ戦が終わって自分たちが8位っていう結果を受け止めて、うん、この決戦が決まった時に、うん、この標準を12月15日に合わせて、うん、練習試合とか練習日々の練習重ねて、うん、ここに持ってきたっていう感じです、
うん、仕上がってますか。
仕上がってます。
ちょっと自動降格の可能性もあったり、
はい、
なんかやきもきした期間もあったと思うんですけど、そのあたりはどうだったんですか。
いや、 やっぱでも、
うん、
自動降格であっても、うん、入れ替え戦があっても、
うん、
自分たちがこうサッカーをやるってことは変わらなくて、
うんうん、
自動降格でも来季につながっこの練習はつながったし、
うんうん、
まあ、少しでもこういう決戦の望みがある限り自分たちはこれに望みつなげるだけだったので、
うんうん、
あんまりそこは変わらなかったです。
素晴らしいです。申し上がってると、
はい、バチバチ仕上がってます、はい。
じゃあ日曜日の注目選手を一人挙げてください。
シーズン通してトップスコアラーの大先輩、うん、福原翔選手です。
福原選手、
はい、
さっき榎木戸選手にもインタビューしたんですけど、
はい、
賞を挙げてました。
やっぱりチームから一番こう信頼される選手で、うんうん、背中で語ってくれる選手なので、やっぱ決戦当日も、
うん、
点取って結果で自分たちを引っ張ってほしいです、
うんうん、なんか結構若手の面倒も身もいいとかなんとか聞いてるんですけど、
あ、自分は特に、はい、ピッチ内外でお世話になってる選手なので、うんうんうん、本当に日頃から感謝してます。
いいですね、はい。じゃあ試合に向けて、まあ、意気込みを最後お願いします。
やっぱ去年昇格して、
うん、
今季は8位という結果になってしまって、
うん、
せっかく去年上がれたのに1年で戻るっていうのは絶対したくないので、
うんうんうん、
もうここは何としてでも勝って来年関東昇格でさらに来年でどんどんステップアップにつなげるために、うん、この試合に今自分たちが持っているものを全て出し切りたいと思います。
はい、ありがとうございます。頑張りましょう。
頑張ります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは岸選手に来てもらいました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではちょっと決戦が日曜日に控えているということで、まずはちょっとチーム状況を教えてください。
はい、まあ、小野寺戦から、まあ、1ヶ月ちょい準備してきて、
うん、
まあ、すごい落ちる時期も経験しながらも、 まあここ今週でちょっとずつ上がってきたかなと思ってます。
うん、うん、まあちょっと入れ替え戦がどうなるかとかいろいろ難しい時期もあったと思うんですけど、まあようやくこの間の日曜日に相手も決まってみんな仕上がってきたと。
そうですね。
まあ、はい。はい。はいです。じゃあちょっと日曜日の注目選手を一人挙げてほしいんですけど。
やっぱり僕は一人、まあ高橋選手と山田選手かなと思ってます。
はいはい。若手。
若手ですね。
はいはい。うん。理由は、
まあ簡単、高橋選手は、うん、普通に技術的にも高いですし、
うん
うん、まあミドルシュートを持ってますので、
うん、
結構面白く見れるのではないかなと思ってます。うんうん、思ってます。山田選手は、まあようやくチームにフィットしてきたかなっていうので、最近はキレのあるドリブルも練習から見せてますし。
うんうんうんうん、
彼にはゴール決めないと終わりだぞっていうのはずっと言ってるんで、まあさすがに決めてくれるんじゃないかなと期待してます。
そうですね、まあ、高橋選手は、まあ、ちょっと怪我が多かったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと最後期待したいですね。で、
そうです。
山田選手はなんか夏が苦手みたいな話します。やっと涼しくなってコンディションも上がってきたのかな。
キレも出てきてます、
ね、はい。あのね、あの小野寺戦のあのドリブルで切り裂いてからの最後ふかしが蘇ってきますけど、
はい、あれずっといじってます。お前のせいでここの試合だぞっていう。
日曜日に取っといたってことにして、
はい、そうしましょう。
期待していきましょう。はい。はい、じゃあ、最後、入れ替え戦に向けて、はい、意気込みを聞かせてください。
そうですね。まあ、3年目、3年連続。
うん、うん、
うん。で、まあ、今回は立場が違いますけど、まあ、試合にはやっぱり自分たちのサッカーで、戦ってきたぞ、1年間戦ってきたぞっていうのを見せれる、
うんうん、
プレーを全力でやりたいなと思います。
はい、期待してます。
はい、ありがとうございます。
はい、では岸選手ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、入れ替え戦の相手が決まりました。2部の3位決定戦がですね、日曜日にカモメパークで行われて試合見てきました。で、YSCC セカンドさんが4対0で FCSC に勝利ということで、我々の入れ替え戦の相手が YSCC セカンドになっています。はい。で、先週のラジオでもお伝えしたんですけど、まあ、FCSC さんは藤沢市役所のサッカー部が、まあ、ちょっと名前を変えたチームになっていまして、まあ、正直藤沢のチームと当たるのは嫌だなと思ってたんですけど、はい、良かったなと思います。はい。で、試合は4対0だったんですけど、まあ前半は YSCC セカンドさんペースで、かなり若い子たちが躍動するようなチームだったんですけど、で、それで2対0で折り返して、後半はFCSC さんペースで試合が展開していって、で、PK も獲得したんですけど、キーパーに止められてしまって、まあ、それが入ったら、まあ、分かんない試合になってたかなというような感じでした。はい。で、まあ、ともあれ、YSCC セカンドさんと、戦いますので、はい、皆さんぜひ応援に来ていただければと思います。12月15日日曜日夜の7時5分キックオフで、横浜の大和公園というところですね。で、決戦があります。 はい、で、ライブ配信も予定していますので、はい、ちょっと、その時間行くのが難しいという方は、ライブ配信で見ていただければと思います。はい。まあ、ちょっと、はい。まあ、必ず勝たないといけないので、皆さん、ぜひ、はい、応援、現地でも、画面越しでも、よろしくお願いします。それでは、日曜日、まあ、入れ替え戦に迎えてですね、まあ、エブリサ・フジサ・ユナイテッド3年連続の、入れ替え戦になっております。でちょっと過去を思い出してみようかなと思うんですけど、2年前はですね、一部昇格をかけた一部二部入れ替え戦というところで、二部のがその当時2ブロックありまして、そこで、ブロック優勝をして、で、2つのブロックの2部の優勝決定戦がありまして、そこで勝つと一部に上がれたんですけど、その当時は、鎌倉インテルさんと戦って惜しくも敗れると。で入れ替え戦の方に回って、相手が工学院 F マリノスさんと戦いました。で、ちょっと点の取り合いになってでですね、まあ、最終的には2対5で負けてしまうというのが2年前でした。はい。まあ、当時、ライブ配信の映像が、YouTube 上残ってますので、試合内容気になる方は見ていただければと思います。3000回ぐらい今再生されてるかなと思います。はい。そして迎えた昨シーズンですね。はい、こちらも2部で戦って、なんとかブロック優勝をして、逆山のブロックには小野寺 FC さんがいてですね、小野寺 FC さんと2部優勝決定戦に臨みましたと。で、この優勝決定戦でも惜しくも0対2で、小野寺さんに敗れて、はい、また入れ替え戦に回ることになりましたと。これが1年前ですね。でその時、まあ、2年連続、一部二部入れ替え戦というところで、はい、でお相手に、横浜のコブラさんというチームと戦って、はい、ここで見事勝利を収めて一部昇格を決めています。はい、昨シーズンの、2部の優勝決定戦と入れ替え戦の方もですね、ライブ配信の映像YouTube に残ってますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、それでは、J リーグですね、優勝最終節までもつれ込んできた試合だったんですが、見事神戸ヴィッセル神戸さんが、2連覇という形になりました。はい、勝ち点3の中で3チーム、最終節まで持ち込むというところで、ヴィッセル神戸は勝てば優勝というところで、湘南ベルマーレさんと、ホームの神戸で試合を行って、見事、勝利で優勝を収めたと。で、ゼルビアさんと、広島の方は、勝たないとチャンスがなかったんですが、まあ、それぞれ負けてしまったと。ところで、結果的には、勝ち点が差がついた形で、ヴィッセルさん勝利と形になったとですね、素晴らしいですね。はい、そして J1 の方は、最終順位確定しています。そして J2 の方から、来季 J1 に上がるチームもプレーオフなどで、決定しています。はい、で、J1 優勝は、まあ、ヴィッセル神戸さん、2位がサンフレッチェ広島で、FC 町田ゼルビアさんは3位と。で、まあ、これ昇格、 J2 から昇格して1年目で3位という素晴らしい結果になってます。はい、で、まあ、湘南ベルマーレさんは15位というところで、まあ、残留はしっかり決めているとところですね。で、J2 からは、J2 優勝した清水エスパルスさんと、準優勝だった 横浜 FC さんが来季 J1 を決めています。で、J2 入りのプレーオフがやっていたんですが、まあ、そこを勝ち上がったファジアーノ岡山さん、ファジアーノ岡山さんは初めての J1 という形になっています。はい、来季もはい、でも楽しみなので、まあ、このラジオでも J リーグ、追っていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。はい、それでは日曜日に行われた相模原市長杯の結果のご報告をいたします。はい、こちらですね、今年初めて、呼んでいただいた大会で、相模原市サッカー協会主催の大会ですね。で、まあ、相模原市の代表チーム、社会人の代表チーム、FC グラシア相模原さんと、まあ、内外の、チームを集めて4チームでワンデーでトーナメントを行って、という大会で、で、場所がですね、相模原の祇園スタジアムと、隣の祇園フィールドっていうところで、行われました。で、はい、グラシアさんと我々ブリサ藤沢ユナイテッド以外には、青山学院のサッカー部と、法政大学のサッカー部ということで、はい、すごい強度の高い相手と、試合ができる貴重な機会をいただけたというところですね。で、結果なんですけど、まず1回戦で、我々青山学院さんと戦ったんですけれども、はい、ちょっと惜しくも0対1で、敗退というところで、祇園フィールドの方でやっていったんですけど、決勝が祇園スタジアムだったんで祇園スタジアムには行けず、はい、ちょっと残念ながら、まあ、4位、まあ、同率3位という結果になりました。はい、まあ、ただ、入れ替え戦、まあ、1週間前で、はい、すごいいい調整が、まあ、いろんなメンバーも使いながらできたので、はい、とても貴重な機会でした。はい、ちょっと来年呼んでいただけるかわからないんですけど、来年呼んでいただけたらまた頑張りたいなと思いますので、はい、相模原新サッカー協会さんありがとうございました。はい、そしてですね、高校サッカーの、話題一つだけお送りしたいと思います。藤沢の、まあ、強豪日大藤沢さんがですね、今、高校サッカー、まあ、選手権の予選では惜しくも敗れてしまって、神奈川県からは東海大相模が出場することとなったんですが、高校サッカーですね、リーグ戦も年間通じて行われてまして、まあ、それもカテゴリーが分かれてます。で、日大藤沢さんは神奈川県一部リーグ高校のですね戦っていて、まあ、そちらのリーグで優勝を果たして、来年の関東リーグに向けた関東2部リーグ参入戦というところに、出場します。で、それがですね12月の14日土曜日から始まりまして、神奈川県代表の、日大藤沢につきましては1回戦、12月の14日土曜日ですね、日体大柏と対決という形になっています。で、それに勝利しますと12月の16日月曜日に、東京代表と群馬代表の勝った方、東京が堀越で群馬が常磐というところと、12月の16日に対決して、まあ、そちらに勝つと、関東2部昇格できるというような形になってます。はい、こちらも、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。
頼むぞ、頑張ってくれ。サポーターファンはこういう風にでしか力になるかもしれん。ねえ、出たいって言っても体動かないし、代わりに出たいって言ってももう、ね、登録できないし、もうやってもらうしかない。ちなみに桜井さんの中での、
はい、
キーマン誰になりそうとかあります？
キーマン、そうですね、
この選手に注目、まあ、
やはりフォワードの福原翔選手が早い時間に点を入れてくれれば、かなり楽な試合運びになるかなと思います、ね、
そうですね。もうサポーターファンのありがちな一言を言いますと、はい、もう100点取りましょう、
うん、
福原さん100点、100点取る気持ちで、
はい、90分しか
ない。ボール何個使ってんねんっていう。あ、来週のね、まあ、この入れ替え戦終わった20日の生放送、テンションね、やめてください桜井さん、ちょっと来ないとか。
いやー、ちょっといないかもしれないですね。
そうですね、アナミさんもなんかいねえなみたいな、はい、ちょっと待って、あれディレクターのカジさんと俺しかいねえ。終わったこれ、このあれ、なんか気づいたら LINE グループみんな大会してるみたいな、ロードツーワールドカップトロフィーの LINE グループみんな抜けてるみたいな、なったらちょっと嫌ですから、
は
い、まあ、
そういう、それは大丈夫です、
大丈夫ですかね、はい、よかった、みんな大人でよかった、はい、はい、まあね、これがもう明後日ありますから、もう何回でも言います、皆さんもう今からでもいい、予定開けてください。19時5分、山本公園でありますから、初めてサッカー見るよっていう方でも全然大丈夫です。もう無料ですもんね。
そうですね、無料で、
はい、無料で本当に選手たちがね、魂で戦ってますから、あ、ここはぜひ皆さん応援に来てもらいたい。桜井さんからも、ちょっと気合いの一言ないし、ちょっと意気込み聞いてもいいですか？はい、
そうですね、ちょっと今シーズン、まあ、8位に終わってしまったんですけど、まあ、入れ替え戦で残留するっていう可能性があるので、うん、まあ、ここはもう絶対に死守しないといけなくてですね、はい、そしてまた来年の飛躍につなげたいと思いますので、一人でも多くの方々に見ていただいて、応援をしていただければと思います、うん、よろしくお願いします。
お願いします。本当にね、来てくれるだけで本当に力になりますから、まあ、よくね聞く言葉、絶対に負けられない戦いはここにあるみたいなね、キャッチフレーズあるじゃないですか。もうテレビに流れても、まあ確かにそうだな、ははぐらいだったんですけど、今こんなに身内でこんなにこの言葉が刺さるタイミング来たかっていうのをすごい感じてるんで、皆さんエブリさん応援いたしましょう。残留に向けてレッツゴーバモスということで、桜井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週笑顔でお会いいたしましょう。かつおし石川でした。皆さんさようなら。